番組、未来の医療のために私たちにできること、医療のエコ活動を知ろう、応援しよう。この番組はアステラス製薬株式会社の提供でお送りします。この番組は未来の医療のために私たちにできること、医療のエコ活動を知ろう、応援しようと題して、小杉スイッチオンの特別番組としてお送りいたします。進行役は小杉スイッチオンパーソナリティ DJ 恵子こと笹田恵子です。よろしくお願いいたします。そして一緒に番組を進めていただくゲストをご紹介いたします。川崎市医師会会長、岡野俊明先生。川崎市医師会理事、森久美子先生。未来ある川崎代表、平松あずささん、松尾美里さんです。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはお一人ずつ自己紹介をお願いいたします。では岡野先生、お願いいたします。
はい、川崎市医師会会長を務めております、岡野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
医師会は今現在川崎市内の医療機関、約1500名ほどの医師の集まりで、各種検診そして予防接種など多岐にわたって、行政と お仕事をさせていただいています。最新の医療水準に合った情報等、こういったものを先生方と研鑽を務めております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。森先生、お願いいたします。
はい、私は会長のもとで理事として働いております森と申します。生まれも育ちも川崎市高津区で、普段は高津区久生で整形外科医として皆様の医療へ携わっております。よろしくお願いします。
お願いいたします。平松さん、お願いいたします。
はい、未来ある川崎代表しております平松あずさと申します。私たちこの未来ある川崎は今年で3年目に入るんですけれども、子どもたちの未来がよくあるファミリーということで発足をしまして、自分の得意なことを社会貢献に生かしていこうという女性の集まりです。はい、松尾さんもね、一緒に始めてます。
はい、はい、松尾さんではお願いいたします。
はい、松尾美里です。よろしくお願いします。平松からあったようにですね、3年目になりますが、今川崎市の中でですね、医療のエコ活動ということで、いろいろな方々とですね、活動させていただいております。よろしくお願いします。
皆さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ぜひ最後までお付き合いください。特別番組、未来の医療のために私たちにできること、医療のエコ活動を知ろう、応援しよう、お送りしております。さて、この番組では持続可能な医療を実現するために今何ができるのか、リスナーの皆さんと一緒に考えていきたいのですが、未来ある川崎では番組のテーマにもなっている医療のエコ活動について発信されてますよね。
はい、
なぜこの活動を始めようと思われたのか教えていただけますか。
はい、実はですね、私、はい、音楽教室をずっとやっているんですね。はい、でもう20年ぐらい前に始めたんですけれども、子どもたちとやっぱり20年ずっと活動してきたんですが、コロナがあったと思うんですけれども、やっぱりその時に私もっと何か子どもたちのためにできるんじゃないだろうかっていうことをすごく考えまして、はい、その一歩としまして、女性に声をかけまして、その川崎で活躍している皆さんに声をかけて、未来ある川崎を始めようと思ったんですね。ちょうどその時にアステラス製薬さんと会いまして、この医療のエコ活動という言葉を初めてそこで知ったんですけれども、その時に同じメンバーで、お子さんをがんで亡くされてしまって、
岸辺修君という方がいまして、ママ、ね、やってくれて、
はい、それでこの医療のエコ活動というのが私たちのこの一番最初の活動としてふさわしいというか、やっていこうっていうふうに思ったのが一番最初のきっかけです。
はい、ありがとうございます。はい、今ね、平松さんにお話しいただきましたが、松尾さん、いかがでしょうか。
はい、すごい難しい問題で、今のドラッグラグ、ドラッグロス問題っていうのがあって、はじめドラッグってすごいこうドラッグってイメージが悪くて、はい、どういうことなのかなと思ったんですけども、海外では使える薬が日本では使うことができない状況のことをドラッグロスというんです。
はい、
で使えるようになるまで長い年月がかかる問題のことをドラッグラグと言っていて、今そのような薬が増えつつあるっていうふうに言われています。 で実際に助かるかもしれない命が助からないということが起きてまして、私自身も日本にずっと住んでいるので、もう本当にどこでも医療が受けられるし、薬もたくさんどこでももらえるし、もう日本の医療ってすごくこう進んでいるっていうふうに思ってたんですね。でも実は先ほどの平松が言った岸部柊君とかの話を聞いて、日本はなんとその小児がんの薬の3割しか入ってないとか、そんなこと全然知らなかったので、あ、なのでこう海外に治療に行くっていうことがあるんだって、それもなんでかなっていうのもあまり考えてなかったんですけど、こういう問題があってですね、海外に治療に行ったり、なんか日本ってすごい進んでると思ってたのに世界平等の治療が受けられないっていうことが本当にこう自分の地域の中で起きてるっていうことを聞いて、でもこれをぜひですね、私たちの口から、みんなにまず知ってもらうことをしようということで、未来ある川崎としてこの医療のエコ活動を始めようって思いました。
ありがとうございます。平松さんも何かこう医療にも限りがあること、何か気づかされた経験がおありですとか。
そうですね、先ほど松尾が言いましたけれども、やっぱりこうどこへ行っても平等に、病院に行ったらお薬がもらえる、ドラッグストアに行ったら買えるっていう状況って私たちあんまり普通すぎて、それが当然だと思って生きてきたんですけれども、実はそうじゃないんだっていうことって、例えばそのコロナの時にお薬がないとか、救急車を呼んでも来ないとかっていう状況を目の当たりにした時に、なんかこれって当たり前じゃないんだっていうことを、おそらくその時にお母さんとかみんなそういうことを感じたと思うんですね。それがその医療にも限りがあるっていうことをこう初めて認識した部分なのかなというふうに思います。
ありがとうございます。松尾さん、そうした経験としていかがですか？
そうですね、私も限りがあるなんて思ったことないので、実はもらいたい放題もらっていましたし、ちゃんとその薬を大切に飲んでいるかとか使っているかっていうと、そうではなかったなと思って、多分皆さんそうだと思うんですね。なんかもう無限にあると思ってたし、なんかもういつでももらえる薬だっていうこともあって、なんかこう大切にしていなくて、でもその大切なやっぱり資源なので、これを一人一人が大切に使うことによって、先ほどシュークの例がありましたけど、いろんなこれからの新しい病気だったりとか、今治らない病気っていうのが、少しずつこう日本に入ってきて世界平等の治療が受けられる世の中に、私たちの子供たちが大きくなった時に、そういう世の中になったらいいなと思って、今もすごくそれを思ってます。
ありがとうございます。さあ、岡野先生、森先生、こうした医療現場を取り巻く現状についてどのようにお考えでしょうか？岡野先生、お願いいたします。
はい、日本の場合には、確かに医療に対してはものすごく慎重なのかもしれないです。慎重がゆえに海外では承認されているものがすぐに日本では使えないのはなぜか、これよく話題には出ます。ただやはり体格であったり、それから体質、それから物の要するに許容量であったり、いわゆる分解酵素、お薬なんかでは特に分解酵素、それからあとは習慣とか、こういうものみんな違うんで、日本人に合ったチェック、日本人に合った検査というのが進むまでは、ある程度のデータが出るまでは、日本では使えない。で、ただ使えないというのは、今日本では国民健康保険、いわゆる皆保険という制度があるので、これを国を挙げて承認するにはまだ至らないというものが、まさに今使えないという言葉になってるんですけど、自由診療であれば使えるものは確かにあります。ただ国内では使えないものというのも確かにあります。だから日本でいう平等というのと海外の平等というのは違っていて、お金をたくさん出せばある程度のものを使える、最低限の保険に入っている人たちに対しては最低限の治療しかできない、これが要するに収入に応じた、これも一つの、いわゆる平等、だから海外に行けば例えば高い薬も使えるんだけど、日本では一般的に使えないものは日本では承認されていないから海外へ行くって、これは確かにある、あともう一つは臓器移植、臓器移植なんかは日本人の感覚として亡くなった方はそのまんまで残してほしいと、 ただ海外の場合にはもっと合理的に、じゃあ目だけでも腎臓だけでもとか、まあ、そういった体に対する考え方っていうのは、これもやっぱり人種的な考え方、これが違う。で、日本は特に臓器移植を海外から過剰に買い付けをする国民、お金に物を言わせて日本では臓器はもらえないけど海外からもらってる、まあ、こういったのも確かにこれ今結構海外では問題にはなってます、だから いろんな意味でこのロスとか、まあ、ラグとかいう話、ある意味では、まあ、理解のできるところじゃないかなというふうには思ってます、はい、ただ何か変わる余地っていうのは確かにあるのかもしれない。はい、
この岡野先生、医薬品の安定供給の問題、これ起きている原因は何でしょうか？
医薬品の安定供給っていうのは、基本的には今日本の場合にはいわゆる新薬であるとか、はい、製薬会社、これ正直言ってどんどんどんどん価格は落とされて、医療費がかかるからという、国民介護保険であるがゆえに抑えなきゃいけない抑えなきゃいけないという発想が今すごく強い、
はい、まあ、
そういう中で新しいお薬を開発するということに対するコストをかけられない、これが今日本の製薬会社、そうすると海外から持ってくる。でまさに今は為替の問題が出てきて、例えばコロナのワクチンの場合、例えばイスラエルなんかはコロナのワクチンなんかは、ものすごくスタート早かったですよね。あれは結構やっぱり一つのものに対してこれはよしと国が決めたら、もうある程度金を出してでも国民のために仕入れようと、
はい、
ただ、そうすると今日本ではだいたいあのワクチンが例えば2000円で1人分が手に入ったとしても、海外であればもっと為替の関係で、いやこのワクチンはイスラエルだったら、ね、イスラエルに限らないですけど、いろんな海外では、じゃあこれ5000円で買い付けしますよって言ったら、製薬会社さんは当然そっち側に流れてしまう。日本はこれだけの金額で何とか入れてくれませんか。まあ、当然大事な国ですからといって、ある程度は入ってくるけど、それ辺のバランスがどうしても日本には入ってくる。これはお薬の材料についてもそうです。いわゆるお薬っていう一つの製品に対しても、その材料っていうのがいっぱいいろんな国から入ってくる。インドであったり、中国であったり、いろんなところから入ってくるんですけど、そういったところからも高く買い付けをしてくれているところに流れていくっていうのは確かに、そういった意味で今日本のお薬っていうのは原料からして輸入することが非常にハードルが高い、
はい、
でさらに今日本はさっき言った医療費を抑えるんだという政策のもとに、ジェネリック医薬品、
はい、
ジェネリック医薬品っていうのはある程度基準が少し先発のものよりも緩くなってるんですけども、それでとにかく少しでも安価なお薬で同じような成分であれば、同じとは言わないけど同じような成分であれば、一応それでどんどん普及させましょう、それで総医療費を抑えましょうとするんですけども、それがゆえに、先発のお薬屋さんっていうのはもう開発にかけるお金がなくなってきているんで、
はい、
そうするとある程度ジェネリック医薬品ばっかりになる。ジェネリック医薬品に対してここ数年、厚生労働省の、要するに審査っていうのはものすごく厳しくなって、
はい、
成分が例えば A 社の材料を使いますと言ってたものが A 社が安定供給できなくなったから B 社から入れました、そうするとそのお薬を製造する時の承認条件と変わってくる、じゃあこれはおかしいじゃないかということでこれはダメですよという製造中止の指示が来る、
はい、
こういったジェネリック薬品に対するちょっとこう規制がしっかりと強化されたっていうことも日本のドラッグロスの一つの原因、要するに安定供給のできなくなっている原因にはなっているかなとは思います、はいはい、
ありがとうございます。岡野先生のこのご発言を踏まえて森先生いかがでしょうか。今ドラッグロス問題、そして安定供給問題についてお話しいただきましたがどうでしょうか。
そうですね、まずドラッグラグロスについてですけど、松尾さんもお話ししていましたが、はい、まあ調べてみるとやっぱり2016年から2020年の5年間で欧米で約243品目承認されているお薬があるんですが、まあ、そのうち日本は7割、それの7割は承認されてないんですね。
されていない、
はい、だけど、まあ、なかなか日本の場合財源限られているという問題もございますし、承認が難しい、あとは治験を進めるにしても協力者がいないと、特に小児科のお薬は難しいところがあるのかなというのは感じています。まあ、そこでも2023年6月にようやっと政府がですね、はい、こちらの
ドラッグラグロスの問題をちょっと対応するってことを骨太の方針に出てくれて少しずつ動き出してるのかなと思いますが、はい、まあそれに対して国民が自分ごととして、捉えていく必要があるかなと思ってますね。
はい、ありがとうございます。日本は他の国と比べても医療体制がしっかりと整えられているので、いつでもすぐに医療が受けられることが当たり前のような、そんな感覚になっていますが、環境資源と同じように限りがあって決して当たり前ではないということを改めてきちんと認識しないといけないですよね、岡野先生。
そうですね、まあ、日本はいわゆる国民皆保険というのがもう当たり前にはなっていますけれども、まあ、そもそも昭和の初期までっていうのは健康保険に入っていない方もいっぱいいらっしゃった、働いている方たちはその会社企業なんかによって、健康保険っていうのがある程度そういった形もあった、
はい、
要するにもう、それぞれの団体、それぞれの健康保険組合団体でもうバラバラ、もうまちまちな給付割合があって、でこういう中で、はい、まあ、日本としては平等という考え方、みんな一緒という考え方から国民皆保険制度というのをしっかりと構築しようということで1961年ぐらいになって、はい、これがしっかりとした国民皆保険制度がスタートしたと、
うん、
でこれでどんな人も、収入のある人もない人も、仕事を持っている人も持っていない人も、全員この国民皆保険という一つの枠組みの中に入りましょうということになったわけですけれども、はい、逆に言うとこれが今時代とともにどんどんどんどん格差が広がっていく、格差というのは通常の医療だけではなくて最先端医療といってものすごい高額、
はい、
そして今いろんなワクチンであるとかいろんな制度がどんどんどんどん変わっていく中で、医療にももっとこうデコボコが出てくる、
はい、
でデコボコが出ていく中で皆保険というのにはある程度限界が生じてきているということで、まあ、今現在あるこの国民保険皆保険制度、これこの費用をどういうふうにこう平等にしていくのか、また、どうしても突出している方の場合にはどういった形でそれをカバーしてあげることができるのか、まあ、今まさにこの辺が、まあ、意識の醸成が必要な時期に来ているんじゃないかなというふうには思います。
この念のため安心したいという理由で必要以上にね、今検査とか受診をこう求めてしまうような皆さんいらっしゃると思うんですけれど、どうですか？
そうですね、日々診療してまして、私はもう最低限のレントゲンしか取らないんですけれど、やっぱどこどこの先生は全身取ってくれたっていうことがあります、
はい、
あとはお薬も余ってるかどうかは必ず聞くようにはしてるんですが、そういうことを聞かずにいつも通り同じように毎月毎月、
はい、
63枚の湿布が出てるっていうのはお薬手帳を見ると見て取れるので、はい、まあ、そういうところも問題かなと思っています、
はい、ありがとうございます。さあ興味深いね話をたくさんお聞かせいただいておりますが、ここでですねちょっと一曲挟んで引き続き皆さんと一緒にお話をしていきたいと思います。ここで一曲聴いていただくのはリクエストがですね松尾美さんから、はい、曲紹介私からさせていただきましょう。アーティスト名が日向奈穂子さん、そして曲名が未来キラキラです。聴いてください。特別番組未来の医療のために私たちにできること、医療のエコ活動を知ろう応援しよう、お送りしております。ゲストは川崎市医師会会長岡野俊明先生、川崎市医師会理事森久美子先生、未来ある川崎代表平松あずささん、松尾美里さん、お越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今聞いていただきましたリクエスト曲未来キラキラですが、この曲楽曲制作に至るなんかエピソードがあると伺ったんですけれど、平松さん教えていただけますか？
はい、この楽曲なんですけれども、うん、これがですね、
はい、
千葉の柏の葉というところで、はい、私たちと同じように医療のエコ活動の普及っていうのに取り組んでいる方がいるんですね、
はい、
その方がこの日向さんなんですけれども、
はい、
彼女は私のお友達なんです、
はい、
でもお友達だからこういうことがあったというわけでは全くなくって、うん、 全く別のところで同じようにこう取り組んでいる人だったんですけれども、で彼女がですね、先ほど の川崎の岸辺くんのことを知りまして、そのことを地域の子どもたちに話をして、子どもたちがこう歌詞をみんなで作って、うん、そして彼女が曲をつけて、はい、この楽曲が完成したという、うん、とてもですね、はい、まあ本当に子どもたちが自分ごととしてそのことを考えて作った曲になってます、
はいはい、ありがとうございます。さあ思い出のね、はい、そんな曲を皆さんに聴いていただきました。さあこうした事情を知った上で、私たちが今日からできる医療のエコ活動、どんなことが具体的にあるんでしょうか。岡野先生いかがでしょうか。
はい、医療のエコ活動ということですけども、エコってじゃあ何か、今はまあ我々この限られた財源の中で、まあ、無駄のない活動、これが必要だというふうに考えます。何か課題がないのかなというふうに考えると、まず病気にならない体を作る、はい、要するに予防、まあ、これがまず第一、
はい、
それから健康にもっと関心を持ってもらって、健康に対してまた医療リテラシーを向上させること、まあ、これも必要で、さらにこれ我々の医療を提供する側、ここにもエコは必ず存在します、
はい、
でこれには例えば医療施設であるとか、医療機器の高額な医療機器の共同利用であったり、それから検査データなど患者さんの医療情報、これをお互いの医療機関がしっかりと共有すること、あっちでも同じ検査、こっちでも同じ検査、これもまたあの医療の無駄になります、
はい、
でそれからあとはお薬、うん、お薬も要するに、まあ、無駄のない処方、例えば無駄というのもおかしいんですけども、今 あなたのためだからといって長期処方するというのが結構あの流れにはなってるかと思います。お互いに忙しいから、お互いに受診するのが大変だからといって、じゃあもう少し長く出しておきましょうねと、ただお薬を出したばっかりに合わなかったら、その残りのお薬は全て無駄になってしまいます。でこういった無駄も、まあ、計り知れないということで、まあ、こういったところも何とかしなければいけない、まあ、あの医療のエコというのにはもういろいろあるんですけれども、はい、まあ、こういったところ我々も一生懸命ちょっと注目をしているというところです。
はい、ありがとうございます。森先生いかがでしょうか。この今日からできる、私たちができること、いかがでしょうか。
そうですね、まずハードル下げるという意味では、うん、川崎市歯科医でも委託されてやってるんですけども、はい、市の方はがん検診かなり数多くしていただいてます、はい、また女性にとっては骨粗鬆症の検診などもしてもらえてるので、はい、まあ、そういうところからちょっとまずは早期発見、
はい、
でまた早期治療につなげていただいて、まあ、重症化しないように、はい、していただくこと、あとはかかりつけ医を持っていただくと、何でも相談できる先生がいれば、まずそこで話をしていただいてと、はい、いうことも大事かなと思います。会長もおっしゃってましたが、薬についてはですね、患者さんによっては病院ごとにお薬手帳を変えている方がいます、なの でそれで薬局も変えてる方がいるんです。なのでうちの薬だけかなと思ってみたら、はい、実はということがありますので、はい、まあ、その辺も考えながら医療側として患者を見ていく必要があるかなと思ってます、
はい、ありがとうございます。松尾さんいかがですか。
はい、こうやって先生たちがいろいろと検診だったりとかいろんなことを伝えてくださってますけど、はい、私たちもなかなかこう情報がですね、まあ、市民全体に受け伝えるっていうことがなかなか難しい中で、まあ、未来や川崎はいろんなイベントを通してですね、この医療試験の大切さっていうのを、はい、やっていて、まあ、先ほど森先生があったようにね、いろんなイベントを通して、
ね、そうですね、
未来学で
やっている、はい、まあ、3年目なんですけれども、うん、結構いろんなイベントをたくさんしてきまして、はい、やっぱりこう自分ごととして捉えるっていうことが本当に大事だと思うんですね、
はい、
ですごく難しい問題なので、特に子どもたちとかにどうやってこれを伝えたらいいんだろうということで、まあ、私たちが絵本にしてですね、うん、ここに音楽をつけて、
はい、
ポーリーとラーミーの魔法のステッキっていう本なんですけれども、はい、その本を使いまして、うん、コンサートをやったり、ね、うん、魔法のステッキ作ったり、うん、本当にこう自分がどうやったらそういう医療の大切さを知ることができるかっていうところを楽しく知るっていうことはすごく大事だなと思うので、はい、イベントを通してそういったことを 子どもたちが例えば歯を磨くこともそういう一歩につながるんだよっていうことがこう伝わるといいなと思って、私たちはそういう活動をしてます。
検診も、はい、なんか家の中で子どもがお母さんに検診行ってよとか、
はい、
なんかそういうのがこう生活の家庭の中で生まれればいいなと思って、はい、子どもたちにですね、あの医療の子の授業をしたりとか、はい、まあ、そういうことをしてこう家族の中からそういう こう健康の話を、はい、お父さん太ってたらメタボだから病気になっちゃうよとか、ゴロゴロご飯じゃなくてお菓子を食べてソファーやってたらメタボになっちゃうよとか、なんかそういうことを子どもたちから発信できて、みんなで健康でいる世の中にできたらなと思って、まあ、そんなことをですね、あの活動を通してイベントを通して伝えてます。
はい、ありがとうございます。今ね、松尾美里さんとそして平松あずささんにお話しいただきましたが、大人から伝えるというよりもお子さんに対してこう草の根運動をして、その結果子どもさんたちからね、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに伝えていただく、そんな活動いいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
岡野先生、あの医療資源っていろいろあると思うんですけども、人材も資源ですよね。
岡野先生、お願いいたします。
まあ、我々医療機関というのは基本的には、まあ、あの医療から得られる収入をこのもとにあの活動するんですけれども、その医療から得られる収入というのは、まあ、そもそも何に使うのかというと、設備投資であったり各種の検査であったりお薬であったり診療自体、ね、そういう診療技術であったり、こういったところに使われるのは当然なんで、まあ、公定価格って日本の場合には、その要するに国が決めた金額の中で診療をしなさいということなので、はい、その使い方にある程度、制限が加えられている。でただ今この医療人材、まあ、これはもう少子化、それから少子高齢化からこの多子社会とか、それから人材不足、それから働き方改革、こういったものがいろいろな形でこう噛み合ってきて、今医療機関によっては本当に人手不足が一番こう大きな問題です。こういう中で医療人材を、まあ、規制緩和という流れで今現在は、まあ、我々医療の世界にも人材紹介業というのが、まあ、要するに認められてしまって、
はい、
でこれによって株式会社が入ってくることによってこういった人材がいますよということで、その年収の 30% ぐらいを紹介業という形で持っていかれるんです。
はい、
先日も日本医師会の大議員会の中でも話ありましたけども、今都内の病院の診療分の収入マイナスの 1.1%、
はい、
で、紹介会社にお金を払って人材を確保しているという、まあ、これが現状なんですけど、その人材会社に払っているお金というのが、都内の病院の平均でいうと、約 1.16%、 要するに今都内の病院の、まあ、トントンの経営状態からマイナス 1% にいっているのは人材紹介業に払っているお金が、まあ、これが相当するということで、まあ、これ株式会社に対してのお金というのは健康保険の中にはそもそも計算に入っていないはずなんだよね。これを何とかしようということで、我々は外部に流れるんではなくて、医師会が、医師会の中にそういったプラットフォームを作って、要するに看護師さんを募集していますよという医療機関が掲示板を使う。でそこに、いろんな形でメディアを使って、そういったページを見ることで、一つの資格を持った方たちがここのページを開けば、私のあった、地域で私のあった職場で、そういった職場が探せるんだと、こういったものを作っていこうということで、はい、まあ、今立ち上げて、今これを、まあ、川崎主導でその、まあ、始めたんですけど、まあ、基本は川崎市内の貴重な医療人材を休眠させないというのが大きな目的です。
はい、
要するに、看護師さん、まあ、若いうちはフルタイムで夜勤のある病院に勤めてても、もう産休で、育休で、そして親の介護でといって、夜勤当直なんかのあるようなところはどうしても離れなきゃいけない。そうした時にただ、その資格を持ったままお休みをされていたのではもったいないということで、まあ、そういった時間帯であれば町の開業医で近くの開業医さんでも週3回でも午前中だけでも働けるところがありますよ、こういったものを紹介していく、
はい、
そしてそういうところで一線を離れちゃった人たちが今度病院にまた戻れるような状況になった時に、 復職に対して不安を持ってられる方がいっぱいいらっしゃるんで、はい、今川崎の場合には川崎の看護協会と共同して今度復職支援のセミナーを開いてもらうとか、はい、まあ、こういった形で、とにかく、うん、貴重な人材を休ませない、休ませないっていうとちょっとおかしいですけど、とにかく、うん、有効な、もう少しでも有意義にこう仕事をしてについていただく、そして川崎市内の方たちがわざわざ東京に行っちゃうとか、地方の人たちをかき集めるということではなくて、川崎市内の地産地消、はい、休眠職員をなんとか少しでもということで我々は一生懸命こうちょっと活動している。これ今全国に今どんどん広がってまして、いろんな地方でもちょっとこれ真似させてくれということで、いろいろと問い合わせをもらって今広がりつつある、まあ、そういった内容かと思います。
はい、ありがとうございます。さあ、いろいろなお話をお伺いしました。私たちが今日からできるこの医療のエコ活動、具体的にねお話をいただきました。ありがとうございます。ここでですね、もう一曲、はい、はい、皆さんには聞いていただきたいと思いますが、先ほど平松あずささんが、はい、その草の根運動的にイベントでいろんなことをね、はい、皆さんに伝えているということで、この曲紹介をお願いできますか。
はい、で、私たちですね、その音楽教室をやってるんですけれども、私たちがこのテーマソングという、はい、ものを作りました、うん、七色の魔法という曲です。聞いてください。
今皆様には七色の魔法を聞いていただきました。こちら平松さん、今お手元に持っていますね、はい、
ホーリーとナーミンの魔法のステッキ、
はい、
これ先ほどから言っているように、まあ、ドラッグラグロスとかって私たちも聞いた時に本当 3,4 回聞いたらうーんって理解できないぐらい難しくて、はい、本当に全然身近じゃないので、これをどうやってこう市民の方に伝えようかと思った時に、まあ、平松がもともとこの音楽付きの絵本を作っていたのがあって、はい、まあ、これだったら本当に子供に分かるレベルまで落とせば、まあ、誰でも分かるんじゃないかなと思ってこの絵本を作りました。でね、中は全部平松が作ったんですけど、うん、
はい、
中の内容は、
はい、ですね、ポーリーとナーミーというのが、はい、主人公の2人なんですけれども、うん、双子の子供たちなんですね、はい、で魔法のステッキを拾うんですよ、
はい、
でそれを振るとこう薬がたくさん出てくるんですね、はい、でその薬で例えばお母さんが具合がちょっと悪かったらその薬を飲んだら元気になっちゃった、うん、でびっくりしてもしかしたらこのステッキはいろんな人を治すことができるんじゃないだろうかっていうことで病院に行ったんですね、はい、でその病院の前で振ると本当にたくさんの薬が出てきたんですけれども、はい、そうするといろんな人たちが薬をくれくれというふうに言ってきて、本当にすごくこう重要なというか、例えば少しだけ頭が痛いけれどもとか、いつか体が悪くなっちゃうかもしれないからくれとか言う人もたくさん出てくるんですね。で、そういう人たちにもどんどんどんどん出しちゃうわけです。で、そうするとある時にナーミーがね、病気になっちゃったんですよ。その時にはもうその魔法がなくなってしまって、はい、薬が出なくなっちゃうんですね。で、本当にこう大切な子が病気になっちゃった時にその薬がないっていうことが起きてしまうんですね、はい、で、そういった時にどうしたらいいんだろうっていうふうに考えて、みんながこう元気でいたらいいんだっていうことをポーリーが思うわけですね、うん、で、みんなでキラキラキラリンキラキラリンってこう歌うわけです、
はい、
そして先ほど言ったように歯を磨いたり、自分がこう嫌いなものを食べたりとか運動したりっていうことで、だんだんだんだんこの魔法の パワーが戻ってきて、最後にはまたステッキがキラキラとして、うん、はい、新薬と言われるものがコロンと出てきて、うん、はい、でもう本当にこれで みんなが元気になるよというようなお話なんですけれども、はい、まあ、それだけでもすごくね、なるほどなっていうふうに思ってくださる方たくさんいるんですが、やっぱりこれに音楽がつくっていうのがすごく今回やってよかったなって思うところで、まあ、プラスそのコンサートをやったりすることで、先ほどから何回も言ってますけれども、はい、自分ごととして捉えることができるっていうことで、はい、やっぱりそれが今子どもたちもそうですけれども、親御さんたち、はい、 やっぱりこうなんとなくその薬とかってすごいこう遠くにあるというか、うん、まあ、自分たちがお世話になってるけれども改めてそのことを考えるっていうことってなかなかしないと思うんですけれども、うん、伝えることはすごく私も最初これ難しいなと思ったんですけど、うん、なかなかねこう薬をテーマにする絵本ってないだ
ろう
ね。なので、は
い、
これ本当に大変だったんですけれども、うん、作って子どもたちに見てもらったら、うん、すごくこう素直に受け取ってくれて、はい、そっか自分がね、うん、そうやってこう元気でいることっていうことが、はい、そういうことにつながるんだっていうことを、まあ、子どもってなんかこう素直に受け取ってくれて、はい、じゃあ明日からね自分も早起きしてっていう風に思ってくれたので、うん、はい、私は本当に作ってよかったなって思ってます。
ありがとうございます、はい、今ね平松さんにポーリーとナーミーの魔法のステッキ絵本のねご紹介をいただきました。ありがとうございます。松尾さんイベントもされたとか。
はい、そうですね、ポーリーとナーミーの魔法のステッキを作ったのが本当にミライアルができてすぐ、
そうですね、
すぐの時に高津市民館でやったんですけど、うん、はい、その時にもう忘れもしない、うん、コロナ明けでイベント上をしていた、はい、お母さんと子供たちが、うん、なんと555名来たっていう、はい、1回公演を2回公演にしてやったっていうのがあって、うん、そこでこの医療資源の大切さって、うん、どこまでみんなに伝わるかなと思ったんですけど、はい、まあ、ここで子供たちにアンケートとかその場で動画とかね撮ったりしたら、やっぱり本当にちゃんと伝わってて、
はい、
この本は本当にすごい絵本だなと思って、うん、それから川崎でいうとフロンターレのイベントで歌を歌って、はい、子供たちと一緒に歌を歌ってコンサートやったり、はい、ブレイブサンダースのイベントで今度は絵本じゃないですけど、はい、レモネードスタンドをですね、うん、子供たちと出したりとか、はい、まあ、いろんなイベントをさせていただいてます、はい、で去年は、うん、ラゾーナ川崎で、はい、なんと1万人も来るイベントを、はい、まあ、初回でね大変だったんですけど、うん、そこも天気のいい日に来してですね、
はい、
そこにはまたいろんな企業さんがアステラさん以外にもいろんな企業さんがついてくれて健康系のですね、はい、もやって、で今年は6月の22
日
に1ヶ月ぐらい、
はい、
うん、ここの、はい、武蔵小杉駅のグランツリーさんでですね、はい、イベントをさせていただいたんですけど、まあ、4階がフードコートになってて、はい、そこにこう子どもたちが遊ぶ芝生の広場があるので、うん、そこでは明治安田生命さんとかが、はい、ベジチェックって子供が、うん、すごい好きなんですけど、手のひらで野菜食べてるかどうかチェックできるっていうものを出したりとか、う
ん、
はい、
ね、
あとは、アセラさんの研究者体験だったりとか、はい、なんか、この魔法のステッキすごい人気なんですけど、はい、その、ショッピングモール中がこのポリとナーミの魔法のステッキになるぐらい、
はい、
そんなステッキを作るワークショップとか、
はい、
今はですね、こう広がってきて、いろんな企業さんと一緒にイベントをさせていただくところまで、
はい、
来ました。で、テレビ神奈川さんとか、もう取材にもいろいろとテレビに載ったり、新聞とかメディアにも出させていただいて、はい、もう本当にポーリーとナーミーと、あとミライアル川崎がどこに行ってもこう医療資源の大切さとかやってるよねっていう風に言われるぐらいまで今はなってきました、
はい、ありがとうございます。
お送りしてきました特別番組、未来の医療のために私たちにできること、医療のエコ活動を知ろう、応援しよう。早いものでエンディングの時間となってしまいました。皆様今日いかがでしたでしょうか。ね、もうもっともっといろいろとね、はい、お話しいただきたかったんですけれど、最後に一言ずつ感想、それから皆さんへメッセージ、何でも構いません、お願いいたします。では平松さんお願いいたします。
はい、この絵本をねこう作ってた時は、まさかこうやって医師会の会長さんとかこんな風にお話しするっていうことを想像してなかったんですけれども、はい、やっぱりそれだけこの本を通して、まあ、私たちの活動を通してすごくこう距離が近づいたなというふうに思いますし、はい、やっぱりこう私たちがこれから子どもたちのね未来のためにいろんなことがこうすごくこう自分事として捉えていけるといいなというふうに思っています。
はい、
はい、 あと、ミライアルのメンバーも募集してますので、はい、ぜひね、はい、入ってもらいたいなっていうふうに思います。ありがとうございます。
ミライアルのメンバーに入っていただくためにはどうしたらいいですか、はい、何かホームページ見ればいいですか？
インスタ。
インスタ。
はい。
インスタ頑張ってます、今。
はい。ミライアル川崎先生、ね、検索をしていただき
ます、
ね。
お願いします。
はい。ありがとうございます。はい、松尾さんいかがでしたか？
はい。ありがとうございました。本当、川崎市、私大好きで、はい、川崎の街が良くなるようにって本当に思っていて、日々あのお仕事もさせていただいてるんですけど、本当にこう医師会ってすごい遠いんですね。で、医師会って何やってんだろうみたいな、多分一般の人って、まあ、それぐらいの感じなんですけど、本当にこう距離が近く、こうやって会長と一緒に森先生と一緒にこうラジオ番組を通して、はい、まあ、健康とか医療を私たちみたいな市民と一緒に発信してくれるっていうのがなかなか他ではないんじゃないかなと思ってますし、あの実際岡野先生にはイベントにもお越しいただいて、最初のあの555名の、はい、音楽イベントも、
はい、
一緒に踊って、はい、あの出ていただいたりとか、はい、あの聞いてる側ですけどね、ステージじゃなくて、聞いてる側であのやっていただいたり、私たちの真ん中フェスという、はい、あの平松がやってる大きなイベントにもお越しいただいたりとかして、はい、あのこの医療資源の大切さっていうのを私たちがどうやって発信してるかっていうのを見ていただいて、はい、まあ、そこからですね、はい、まあ、少しずつあの知っていただいて、まあ、今日にたどり着いたんですけど、はい、あの私たちがやってる活動って、まあ、市民の行動変容した時に、やっぱりこうお医者様と一緒に組んで、まあ、健康っていうのを一緒にこう広げていかなきゃいけないっていうところでは、はい、これから一層ですね、あの医師会の先生方にもお世話になって、はい、これからはまた一緒にですねイベントに出ていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。森先生いかがでしたか？
そうですね、今松尾さんがおっしゃってたように、はい、多分市民の方にとっては医師会って遠い存在なんだと思います、はい、こういう形で医療のエコ活動をやっているこの市民団体のミライアル川崎さんがあるっていうことも今回のことで詳しくあの知ったので、はい、本当に私たちがなかなか市民に伝えられないことを身近で伝えてくれる、はい、とても大事な存在だと思っています。なので私たち医師会もこういう形でいろいろ市民に近づいていけて、あの皆さんのためになればなと思ってますので、はい、今後ともよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。さあ、松尾さんからイベントにも岡野先生には参加していただいたというようなお話もいただきました。岡野先生、先ほどリアクションでちょっと手拍子もやられてたようなリアクションしていただきましたが、本日はいかがでしたでしょうか？
はい、あのありがとうございます。あのしっかりとイベントに参加して一緒になって踊ってくださいに踊らされました。まあ、このような活動、まあ、こういう未来さんたちのね、こういった活動、それから絵本 の活動、まあ、こういった活動、それからまたこういった今回のようなこういう企画、こういったものを通じて改めて、まあ、医師会というのは発信に対する意識というものが乏しいんだなということを改めて気づいたし、先ほどの子どもさんの絵本の中にこんなお薬を、貴重なお薬を使ってしまうことで亡くなってしまうんだよって、もうまさにこれ今現実の問題として、で病気になった時にはお薬を出すというのはまあ基本なんですけども、どうしても長期処方になったり、それからもらったはいいけど合わなかったり、いろんな形で、まあ大体年間に500億とかそれぐらいのお薬のロスが発生していると言われています。こういった飲み忘れとか飲み残しとか、まあ、こういったものがまさに絵本にも反映してたんだなというのを改めてちょっと気づいた次第で、まあ、こういった子どもさんたちとか身近なところにもこういった教育っていうのがですね、現実を知っていただくっていうのが本当に必要なんだなというふうには感じました。とにかくまあ我々医師会っていうのは、我々の考える医療っていうのは、まあ、いわゆる健康寿命の延伸に尽きるかと思います。で、健康あっての仕事、健康あっての団らん、そしてさらにその安心、まあ、こういったものが得られるんだと思うんですけども、まあ、そこを目指してまずは皆さんにお願いしたいのは、とにかく自己管理、そして自分を知ってもらう健康診断、そして医療に対して、もっと身近に接してほしいというふうに思います。日頃からかかりつけ医、こういったものを持っていることで、今日はちょっといつもと違うんだよねっていうのをかかりつけ医にちょこちょこと相談に行けるような、そういう先生がいらっしゃることで、ちょっとした変化にも早くに気がつくと思う。早期診断、それから早期発見、早期治療、これが本当に重要だと思いますので、 まあ、ぜひとももう少し身近に、まあ、我々もそうですけど、身近に皆さんとお話ができて、身近に先生たちと接するような機会というのをこれからもどんどんどんどん僕らも進めていければなと思ってます。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。本日は川崎市医師会会長岡野俊明先生、川崎市医師会理事森久美子先生、未来ある川崎代表平松あずささん、そして松尾美里さんとお送りしてまいりました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの進行役は小杉スイッチオンパーソナリティ DJ 恵子こと笹田恵子でした。特別番組未来の医療のために私たちにできること、医療のエコ活動を知ろう、応援しよう。この番組はアステラス製薬株式会社の提供でお送りしました。